一般質問、ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、3月定例会の会議録は6月中には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員、生成 AI の活用へ、情報収集に役立つ。生成 AI、人工知能は、データから学習したパターンや関係性を活用し、新たにコンテンツを生み出す。問い、ここ数年の社会の中で生成 AI が活用とされています。行政の仕事では、情報の収集や分析などに役に立つものと考えますが、生成 AI の活用に対する考えについて伺います。答え、生産性を高められる。情報漏洩の危険性。デジタル推進課長、文章の作成や要約のほか、企画立案の支援等を行い、行政事務を効率化し、生産性を飛躍的に高められると認識しています。一方、情報漏洩などの危険性も指摘されることから、国や他自治体の動向を注視し研究を進めます。組織機構改革のさらなる見直し、問い、令和6年4月より総務部を分割し、財務部が設置されました。この機構改革により得られた成果や課題を洗い出し、今後の組織体制の構築に向けた執行体制の確立が期待できるものと考えます。今回の組織機構改革を踏まえ、さらなる見直しの考えについて伺います。答え、住民ニーズ的確対応、必要に応じ改革必要。町長、本庁では限られた人員や財源の中で、様々な課題や多様化する住民ニーズに的確に対応すべく、組織機構改革を行っています。そうした中で、年々財政規模が大きくなり、多岐にわたる財政需要を抱える中で、財務部を設置し、デジタル推進課、政策秘書課、住民協働課を新設し、大幅な見直しを行いました。今後、より加速する少子高齢化社会に伴い、必要に応じた組織機構の改革は必要なものと考えています。花上勲議員、移動販売事業巡回場所拡大。問い、昨年6月から株式会社稲城屋協力のもと、町内全域を対象に移動販売事業がスタートしました。そこで、巡回場所の拡大について伺います。答え、運用できる上限、より密な情報交換。町長、新たな巡回設定にあたっては、事業者より、現在は販売車両1台で運用できる上限に達している状況にあるものの、できる限り地域の要望に応えられるように検討したいとの話をいただいていることから、より密な情報交換を行っていきます。事業者への支援を検討。問い、全国的に多くの自治体が移動販売事業者への支援を行っています。買い物難民を救うため、移動販売を確立するためには、事業者への支援を検討する必要があると思いますが、国からの支援も含めた事業者への支援の考えを伺います。答え、買い物弱者対策、補助制度の創設。民政部長、現在、国のデジタル庁や経済産業省など多くの省庁において、自治体や事業者を対象とした買い物弱者対策に利用可能な各種補助制度の創設が進められていますので、買い物環境の充実や事業者への支援につなげられるように、活用を検討していきます。井上博明議員、 半原水源地跡地今後の取り組み。問い、半原水源地跡地の利活用について今後の事業化に向けた取り組みを伺います。答え、神奈川トヨタと連携、事業化に向け加速。町長、機会あるごとにトップセールスに勤めており、そうした中、神奈川トヨタ自動車より敷地の一部にアウトドア関連施設などの整備をしたい旨のご提案をいただきました。今後は、まずは神奈川トヨタ自動車と協定を締結し、具体的な協議を進めながら、より魅力的な施設となるよう事業化に向けた取り組みを加速させていきます。子育て支援対策、0歳から2歳までの保育料無償化。問い、0歳から2歳までの保育料を無償化する考えについて伺います。答え、保育料の無償化、国で実施の必要。町長、保育料と学校給食費の無償化の波が押し寄せており、これをめぐっては自治体間の競争や地域格差に及んでいるのが実情です。本庁においては、保育料や給食費を含めた無償化については、国が手を打っていく必要があると感じています。その他の質問項目、物価高騰から町民の暮らしを守る取り組みについて。鈴木真一議員、小中学校給食費無償化への考え。問い、本庁においても学校給食費の無償化に踏み切る考えを伺います。答え、国の動向を注視する物価高騰分補助継続。町長、無償化には毎年1億3000万円の予算が経常的な経費になり、財源確保が課題となります。全国一律に恩恵が受けられるよう、学校給食費無償化は国が先頭に立って実施すべきと考えており、現時点においては考えていません。引き続き国の動向を注視するとともに、保護者の負担軽減につながる施策事業を適時適切に行います。国民健康保険18歳以下均等割免除の考え。問い、町民から国民健康保険税の引き下げを求める声が寄せられています。18歳以下の均等割を免除する考えについて伺います。答え、保険料水準統一図る、独自の減免制度困難。町長、平成30年度の改革により、国民健康保険制度は、都道府県単位での広域運営となりました。財政運営の責任主体となった神奈川県においては、健全で安定した財政運営が行えるよう、国民健康保険運営方針を策定し、県内市町村と連携しながら、さまざまな課題の解決に向けた取り組みを進めています。令和18年度の保険料水準の統一を見据えた場合、独自の減免制度を継続することは難しく、同8年度の赤字解消期限を目前に控えた中では、子どもにかかる均等割の減免制度を創設することは難しいものと認識しています。渡辺元井議員、勤怠管理システム、詳細と導入の効果。問い、昨年11月から、勤怠管理システムを導入し、出勤状況や労働時間の一元的な把握ができるようになりましたが、その詳細と導入の効果を伺います。答え、勤務時間の適正管理、事務処理の効率化。町長、出勤状況や労働時間を一元的に管理でき、職員の勤務時間の適正な管理が可能となるほか、これまで毎月手作業で行っていた時間外勤務やパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の集計作業が自動化されることで事務処理の効率化が図られます。学校の水泳事業のあり方。問い、全国的な猛暑により夏季に行われる 屋外プールでの水泳授業を中止せざるを得ない学校が増加しています。そこで、今後における学校プールや水泳授業のあり方について伺います。答え、民間スクールの活用、相対的なあり方検討。教育庁、水泳授業の円滑な運営と、児童の英力向上の双方を実現できる方策として、令和7年度から試行的に民間のスイミングスクールを活用します。今後は、この試行事業を検証しながら、運営面の課題や経費など、さまざまな課題を整理し、相対的なあり方について検討します。
熊坂健太郎議員、破損事故も危惧、老朽化の対策、問い、下水道管が整備されてから長期間使用されているものもあり、破損による事故も危惧されます。そこで、下水道管の老朽化対策について伺います。答え、管路の点検・調査、改築や補修を実施。町長、平成28年度からテレビカメラによる管路の点検と調査を順次進めており、その中で早期の対応が必要となった管路については、改築や補修などを行い、良好な下水道機能の維持に努めています。バスケットコートの管理運営。問い、令和6年10月に第2号公園バスケットコートがオープンし、子どもから大人まで大勢の人が利用しています。バスケットボールの人気もあり、今後も多くの利用が見込まれますが、第2号公園バスケットコートの管理運営について伺います。答え、注意喚起の看板設置、事故防止等に努める。町長、コートの利用時間は4月から9月までは午前8時30分から午後6時まで、10月から3月までは午前8時30分から午後5時までとしており、この時間内であればどなたでも無料で自由にご利用いただけます。なお、利用者が安全で楽しくプレーができるように、コート内には注意喚起の看板を設置し、利用者のマナー向上や事故防止に努めています。小林恵子議員、太陽光発電設備、公共施設へ導入。問い、公共施設への太陽光発電設備の導入の考えと、PPA 等の第三者所有により、初期費用が不要となる同設備の導入の考えについて伺います。PPA、パワーパーチェスアグリーメント、施設所有者が提供する敷地や屋根等に、事業者が太陽光発電設備を設置し、発電された電力を有償提供する仕組み。答え、大規模改修時に検討、総合的に判断が必要。町長、公共施設への太陽光発電の設備の導入は、各施設の大規模改修や建て替えといった機会を捉え、引き続き検討します。財務部長、PPA は発電事業者へ支払う電気料金等に上乗せて支払うことのほか、建物の補強工事など別途費用の課題もあるため、導入手法や費用対効果など総合的に判断していく必要があります。荒廃農地等解消の取り組み。問い、住民から荒廃農地等の解消を求める切実な声がありますが、その取り組みについて伺います。答え、担い手育成事業体、新規就農者増に期待。町長、本町では担い手への農地利用の集積や集約化をはじめ、遊休農地の発生防止や新規参入者の促進などの取り組みを進めています。また、有機農業者の増加や この農業者が生産する有機野菜の評判などにより、荒廃農地の再生と有機農業や自然農法の担い手育成事業体が本町に進出しています。この事業体で育った新規就農予定者が荒廃農地を同様の活用方法で利用する方針であるなど、荒廃農地の解消に向けた新たな取り組みとして期待しています。その他の質問項目、蓮毛山憩いの森駐車場から飛雄山入り口までの町道について。岸上敦子議員、アンコンシャスバイアス、解消への取り組み、問い、本庁における性別役割分担意識や無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスに対する認識と解消に向けた取り組みについて伺います。答え、意識の醸成を図る。令和5年に講演会、町長、人権啓発の集いの開催や、街頭キャンペーン、町の広報誌やホームページなど様々な形で意識の醸成を図っています。令和5年には、アンコンシャスバイアスの理解を深めるため、無意識の思い込みをなくそうをテーマとした講演会を行いました。低出生体重児に対する支援。問い、40年前に比べると増加している傾向にある低出生体重児、リトルベビーに対する支援について伺います。答え、1歳未満、医療費助成、環境づくりに努める。町長、入院養育を必要とする1歳未満の乳児に対し、医療費を助成しているほかに、退院後の面接と訪問を通じた支援や、神奈川リトルベビーハンドブックを活用した保健師による赤ちゃん訪問の際に適切な助言を行っています。今後も低出生体重児を育てる保護者が育児不安に陥ることのないよう、医療機関などとも連携を図りながら、寄り添った支援を継続し、誰もが安心して出産、子育てができる環境づくりに努めていきます。佐藤理恵議員、医療用ウィッグ、かつら購入費助成。問い、がん患者の不安を和らげ、日常生活が送れるようサポートする医療用ウィッグやかつらの購入費助成に対する進捗状況について伺います。答え、補助金の活用調査、意見、要望等なし。町長、全国の先進自治体の取り組みなど参考にし、国や県の補助金の活用等を含め調査をしてきましたが、これまでに町民から助成に関する意見や要望等も寄せられていないこともあり、実施には至っておりません。男性の育児相談支援は重要。問い、共働き世帯の増加により、男性の育児相談支援などが重要になると考えます。これまでの取り組みと今後の推進について伺います。答え、総合的な相談の受付、官民連携での子育て、町長、現在妊婦とパートナーを対象としたマタニティセミナーで父親となる心構えの醸成を図るとともに、出産後は赤ちゃんとパパとママの教室やすくすく親子相談教室などを通じ、育児に関する不安を解消するための相談支援等に努めています。土曜サロンを実施するとともに、子ども・家庭総合支援拠点で専門職員により子育てに関する総合的な相談を受け付けています。今後も官民連携し、子育て世代のさまざまな悩みに寄り添い、 男性の育児参加が地域で深く理解、普及するよう努めます。
加谷博夢議員、ふるさと納税、企業版の成果。問い、企業版ふるさと納税が令和5年度に導入されてからおよそ2年が経過しています。これまでの成果と今後の課題について伺います。答え、金印3社と物品3社、引き続き積極的な PR。町長、金印による寄付として3社から1210万円、物品による寄付として3社から衛星携帯電話4台をいただきました。より多くの企業に趣旨をご理解いただけるよう、引き続き積極的な PR に努めていきます。プロジェクト設定するべき。問い、寄付を募る中で、町が策定した地域再生計画を公表しています。他の自治体では、地域再生計画とは別に、寄付募集事業があり、個性あふれるプロジェクトがたくさん出てきます。本庁でも地域再生計画とは別に具体的なプロジェクトを設定するべきだと考えますが、町の考えを伺います。答え、すべての事業を対象、今後は引き続き検討。政策秘書課長、本庁の企業版ふるさと納税は、企業が寄付の活用を希望する事業に幅広く対応できるよう、総合戦略に掲げるすべての事業を対象とする包括的な地域再生計画としているため、特定の事業のみを指定したプロジェクトは現在のところ行っていません。今後は引き続きそれについても検討していきたいと考えています。議員研修会、愛好郡町村議会議員研修会。日付、2月10日。場所、清川村役場。講師、青森大学社会学部教授、佐藤敦史氏。研修テーマ、住民との対話。新たな意見交換会の開催方式である、ワールドカフェ方式、およびカードを用いた実施方法についての説明を受けました。町村議会広報クリニック。日付2月14日。場所全国町村議員会館。出席議員花上勲議員、熊坂健太郎議員。講師熊本大学客員教授小市慎一郎氏。研修テーマ読む、正す、生かす、反転討論型クリニック。参加した各町村議会が発行している議会だよりに対して討論方式で評価を受けました。議会事務局職員人事異動及び班の統合のお知らせ。人事異動、4月1日付。新議会事務局議定、森谷卓、旧農政課主任主事、高橋直樹。組織編成、庶務班と議事班を統合し、議会総務班となりました。
第35回議会クイズ。問1、愛川町第一号公園に人工芝の多目的広場が設置されますが、一面、2時間の使用料はいくらでしょうか。1、150円。2、1500円。3、1万5000円。問2、2月の臨時会で採択された補正予算の中で、全町民に配布する地域振興券は1人いくらでしょうか。1、3000円。2、6000円。3、9000円。問3、
令和7年6月21日に行う意見交換会は何という方式で開催するでしょうか。1、ワークショップ方式。2、ワールドカフェ方式。3、ブレインストーミング方式。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。締め切り、5月31日土曜日、郵送の場合は当日消印有効、宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局、ファクスの場合、046-286-5021、電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp、 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。正解と当選者は次号で発表します。第34回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、2、問2、2。問3、3、当選者、後藤淳也様、渡辺幸恵様、森崎亮様、以上3名。愛川町議会初ワールドカフェ方式で意見交換会開催。町議会では基本条例に基づき、これまで町民の皆様と意見交換会を開催してきました。ご参加された方々のご意見をいただき、今回初となるワールドカフェ方式の意見交換会を開催します。参加には申し込みが必要となりますので、次の方法でお申し込みください。日時、令和7年6月21日土曜日、午後3時から午後4時50分まで。場所、愛川町役場、4階談話室。テーマ、10年後の愛川町の未来について。申し込み方法。なお、氏名、お住まいの行政区、連絡先、電話番号またはメールアドレスを必ず明記願います。電話 046-285-6927、 ファクス 046-286-5021、 電子メール議会 @town.aikawa.kanagawa.jp、 オンライン申し込みは二次元コード QR コードがあります。申し込み締め切り5月31日土曜日、定員先着28名。ワールドカフェ方式とは、参加者が複数のテーブルに分かれて、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で気楽に対話できるワークショップ型の意見交換会です。これまでの意見交換会では、すべての参加者が発言することが難しかったことから、この方式を先進自治体の視察や研修を通して研究しました。次回定例会のお知らせ。次回第2回6月定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、 本定例会の運営を協議する議会運営委員会は5月23日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和7年第2回6月定例会日程、予定、2日月曜日、本会議提出議案の説明、4日水曜日、本会議一般質問、5日木曜日、本会議一般質問、9日月曜日、総務建設常任委員会、10日火曜日、教育民生常任委員会、13日金曜日、本会議、総括質疑、討論、採決。
愛川ほっこり写真館。木々の緑が力強く色づく新緑の季節となりました。本郷でも担当する委員一人一人が自然あふれる愛川町の魅力を町民皆様にお伝えするため写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て心がほっこりしていただければ幸いです。9枚の写真があります。1、どうやるの？教えて。コマの紐の巻き方を教わっています。2、愛川公園で一休み。暗く静かな明け方の公園。3、ハートの形に見えるでしょ。あやとりの糸のようにハートの形ができました。4、下屋の梅。中津下屋の道路沿いに咲く梅の花。5、春を呼ぶ冬の花。黄色い花が満開です。6、山と川と鮎釣り。中津川の釣り人。7、新緑と太陽。塩川滝の赤い小さな祠。8、私にもできた駒回し。ほら。9、蓮毛山憩いの森、高台で一休み。写真終わり。議会だより愛川第186号は、令和7年7月15日発行配布予定です。編集後期、第39回町村議会広報全国コンクールに応募しました。提出した議会だより182号に対し、二色使いだがシンプルに見やすいと評価された一方で、全体的に硬い感じがすると指摘を受けましたので、今後改善したいと思います。また昨年開催した意見交換会では、ご意見ご要望が多岐にわたり、適切に集約することができませんでした。この反省から、6月の意見交換会は新たな方法で開催します。詳細は17ページをご覧ください。今後も広報・広聴活動のさらなる充実に努めてまいります。広報・広聴常任委員会、委員長、鈴木真一、副委員長、熊坂健太郎、委員、加谷隆之、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、阿部隆之、小林恵子。以上で、音声版議会だより愛川、第185号を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。